主から召命を受けて以降、パウロは生涯福音の中で一人でもできるだけ多くの人を得るために、すべての人に対してすべてのものとしていきました。まるで生命の水のように、相手に対して自分に合わせてくれるように要求するのではなく、いつも相手との接触点の拡大のために、相手に自分を合わせた結果でした。そのように生きてきました。前回の時間に見てきましたように、パウロに対するユダヤ人たちの偽りの謀略を既存の事実として誤って理解しているユダヤ人クリスチャンたちの誤った誤解を払拭させるために、ナジル人の誓願が終わった4人の誓願満了の儀式を助けてあげなさいというヤコブとエルサレム教会の長老たちの提案にパウロがそのまま従ったのも、また信仰が未熟なユダヤ人クリスチャンたちとの接触点を拡大するためでした。このようにパウロは福音の中で一人でもできるだけ多くの人を得るために、相手に従ってすべての人に対してすべてのものとしていきましたが、そのような自分の人生によって、ただ一人でも福音の本質を誤解してつまずくことがないように、いつも主の中で自己節制の偉大さを失いませんでした。自分が偶像の供え物として捧げられた動物の肉を食べることで信仰が弱い誰かをつまずかせるならば、自分は偶像の供え物として捧げられた動物の肉を永遠に食べないだろうとパウロが宣言した理由もまさにここにありました。これと関連してパウロはコリントの信徒への手紙1の10章でより一層具体的に示し、明かししています。23節から24節です。すべてのことが許されていると、しかしすべてのことが益になるわけではない。すべてのことが許されている、しかしすべてのことが私たちを作り上げるわけではない。誰でも自分の利益ではなく他人の利益を追い求めなさい。神様の御言葉がない場所では、すべてのことが許されているというドストエフスキーの話はさておいても、個人主義が極まった今日は、人間に人権の名のもとですべてのことが許されています。約10年余り前から、私の勝手だという言葉も平気で通用しています。私がしたいからすることなのに、どうしてあなたが干渉するのかという言葉です。しかしどうでしょうか。すべてのことがすべて許されているからといって、それがすべて自分に益になるでしょうか。すべてのことが許されているといって、それがすべて建設的で私たちを作り上げる結果をもたらしてくれますか。むしろその反対ではないでしょうか。自分がしたいこと、飲み食いしたいことはすべてし、すべて飲み食いした結果で自分の人生が台無しになったのではなかったでしょうか。自分がしたいこと、飲み食いしたいことをすべてし、すべて飲み食いした結果で自分の周囲の人々の人生もダメになったのではなかったでしょうか。ですからパウロは、誰も自分の利益ではなく他人の利益を追い求めなさいと頼みます。他人の利益を考える人にだけ、他人と共に生きていくための自己節制の偉大さを実践できます。コリントの信徒への手紙1の10章31節から11章1節です。だからあなた方は食べるにしろ飲むにしろ何をするにしても、すべての神の栄光を表すためにしなさい。ユダヤ人にもギリシャ人にも 神の教会にもあなた方は人を惑わす原因にならないようにしなさい。私も人を救うために自分の益ではなく多くの人の益を求めて、すべての点ですべての人を喜ばそうとしているのですから、私がキリストに習うものであるようにあなた方もこの私に習うものとなりなさい。パウロにははっきりした人生の原則が一つありました。何を食べるにしろ飲むにしろ何をするにしても、すべて神様の栄光を表すために行うという原則でした。それは自分が出会う人々の中で誰もただ一人でもつまずかせず、彼らが皆救われるように彼らの益を追い求めることを意味しました。言い換えれば、福音の中で一人でもできるだけ多くの人を得るために、すべての人に対してすべてのものとして生きていく開かれた心と、自分が出会う人々の中でただ一人の人もつまずかないように、自己節制の神々しさを同時に追い求める人生でした。それはパウロが考え出した彼の独創的な人生ではありませんでした。それは私たちを救うためにこの地に来られて、私たち各自の姿に従ってさまざまな姿で私たちに近づいてきて、私たちを抱きかかえてくださり、私たちの益のために十字架の生贄になられたイエス様が自ら見せてくださった人生であり、パウロはこのイエス様を習って生きたのでした。それでパウロは、私がキリストに習うものであるようにあなた方もこの私に習うものとなりなさいと私たちに命令しているのです。クリスチャンになるということは、イエス・キリストに習い、パウロのように自分一人の益ではなく、一人でもできるだけ多くの人が救いを得るように、多くの人々の益のために生きていく人になることです。しかし今日の本文は、パウロとは正反対の人生を生きている人々、ひたすら自分たちの益のみ追い求める人々をパウロと対照して見せてくれています。本文27節です。7日の期間が終わろうとしていた時、アジア州から来たユダヤ人たちが神殿の境内でパウロを見つけ、全群衆を先導して彼を捕らえ、ナジル人の誓願期間が満了した人は神殿で7日間とどまりながら清めの儀式である身の清めを行い、8日目には頭を剃らねばならなかったということです。ヤコブとエルサレムの長老たちがパウロに任せた4人のナジル人の誓願満了の儀式がほとんど終わる頃でした。パウロも彼らの儀式を最後まで助けるために、その時まで神殿を離れずにいました。折よくエルサレムで御巡祭を守るためにエルサレムを訪ねたユダヤ人たちの中に、アジアから来たユダヤ人たちもいました。今日のトルコ大陸の西部の地域を称するアジアの中心都市であるエフェソから来たユダヤ人たちでした。彼らは先週見てきましたユダヤ人クリスチャンたちのように、ユダヤ教から改宗した人々ではありませんでした。彼らはユダヤ教の熱烈な信奉者たちで、パウロがエフェソで3年間滞在している時からパウロをユダヤ教の廃教者と見なし、虎視眈々と殺す機会を狙っていたユダヤ人たちでした。 彼らは神殿でパウロを見るや否や、そこに集まっている人々を先導しました。先導するという動詞が原文には未完了形として記録されています。彼らが神殿に集まっている人々をしてパウロに対して敵愾心を抱くように先導し続けたのです。分別なく先導される人々はどこにでもいるものです。その時神殿に集まっていた人々もやはりエフェソのユダヤ人たちによって簡単に先導されました。エフェソのユダヤ人たちは彼らと一緒にパウロを捕らえました。韓国語聖書には出ていませんが、ギリシャ語の原文を見ますと、彼らはパウロを捕らえてあたかも重罪人のように取り扱うようにパウロの両手を縛りました。28節です。こう叫んだ、イスラエルの人たち手伝ってくれ、この男は民と律法とこの場所を無視することを至るところで誰にでも教えている。その上ギリシャ人を境内に連れ込んでこの聖なる場所を汚してしまった。エフェソのユダヤ人たちはパウロの罪状を明らかにした後にパウロを捕らえて縛ったのではありませんでした。彼らはまず人々を先導してパウロを捕らえ縛ってから、いわゆる彼らが言い張るパウロの二つの罪状を叫んで明らかにしました。第一の罪状はパウロが至るところでユダヤ人と律法と神殿を無視しながら誰にでも誤って教えているこの男ということでした。韓国語至るところと翻訳されたギリシャ語パンタクはあらゆる場所でを意味します。あらゆる場所でユダヤ人と律法と神殿を無視しながら誰にでも誤って教えてきたならば、パウロはどれほど悪辣な罪人であるでしょうか。特にエフェソのユダヤ人たちはパウロを指しながらこの男と呼びました。まさにこの人という言葉でした。これは神殿に集まっていた人々もあらゆる場所で誰にでも誤って教えてきた、まさにその人に対する噂を聞き知っていたことを意味します。これまでパウロが行く先々でパウロを殺そうとしていたユダヤ人たちがパウロについて吹聴した偽りの噂がそれほどに広範囲に流布していたのです。エフェソのユダヤ人たちが明かしたパウロの第二の罪状は、パウロが異邦人であるギリシャ人を聖なる神殿の境内に連れ込んで神殿を汚してしまったということでした。当時エルサレム神殿には異邦人たちも入れる庭がありましたが、それは神殿の外の庭で異邦人の庭と呼ばれました。異邦人はそこまででした。毎日異邦人がそれを超えてある神殿の境内の庭、すなわちイスラエルの庭へ入るならば、誰も死を免れることはできませんでした。ローマ当局もやはりこのようなユダヤ教のタブーを認めていたので、たとえローマの市民権を持っている異邦人であるといっても、イスラエルの庭の中に入りさえすればそれは例外にはなりえませんでした。もし パウロが異邦人を連れて神殿の境内に入ったことが事実であるなら、その異邦人は言いまでもなく、異邦人を神殿の境内へ連れ込んだパウロもまた、神殿を怪我してしまった神殿冒涜罪で死を避けることはできませんでした。しかし、エフェソのユダヤ人たちが言い張ったパウロの2つの罪状は、両方とも真っ赤な偽りでした。パウロがあらゆる場所で誰にでも誤って教えているということが事実ではないのは、すでに前回の時間に確認しました。そしてパウロが異邦人を神殿の境内へ連れ込んだということもまた全く事実ではありませんでした。29節を見てみましょう。彼らはエフェソ出身のトロフィモが前に都でパウロと一緒にいたのを見かけたので、パウロが彼を境内に連れ込んだのだと思ったからである。今神殿にいる人々を先導してパウロを捕らえて縛った人々はエフェソから来たユダヤ人たちでした。彼らが五旬祭を過ごすためにエルサレムに来てから、やはりエフェソのギリシャ人であるトロフィモもパウロと一緒にいたのを見かけました。トロフィモがエルサレムでパウロと一緒にいたということは、パウロは3年間エフェソで福音を述べ伝えていた時、パウロを通して主を迎え入れた異邦人であるトロフィモもエルサレムで五旬祭を過ごすためにエルサレムを訪問してからパウロに出会うことになったということがわかります。その時トロフィモとパウロは神殿の境内にいたのではありませんでした。エフェソのユダヤ人たちはトロフィモとパウロがエルサレムの都の中で一緒にいるのを見かけただけです。それなのに彼らはパウロがトロフィモをエルサレム神殿の境内に連れ込んだのだと断定して、パウロを捕らえて縛り、神殿に集まっているユダヤ人たちにパウロが異邦人を神殿の境内へ連れ込んで神殿を怪我してしまったとパウロを公に告白したのでした。彼らに事実や真実は少しも重要ではありませんでした。彼らに重要なことは、廃墟者であるパウロを公に殺してしまうことができる名分でした。30節です。それで都全体は大騒ぎになり、民衆は駆け寄ってきてパウロを捕らえ境内から引きずり出した。そして門はどれもすぐに閉ざされた。エフェソのユダヤ人たちがパウロに対して言い張った二つの偽りの罪状に、エルサレムのユダヤ人の間に大騒ぎが起こりました。エルサレムのユダヤ人たちも事実の可否を突き詰めてみようとはしませんでした。エフェソのユダヤ人たちの扇動にすでに群衆心理に陥ってしまった彼らは、遠慮を会釈もなくパウロに駆け寄ってきて、すでに両手が縛られているパウロを捕らえ神殿の境内から引きずり出しました。かつてステファノにそうしたように、パウロを神殿冒涜罪で撃ち殺すためでした。韓国語引きずり出すと翻訳された動詞ヘルクイオが原文に未完了形で記録されています。彼らがまるで捕獲された家畜を引きずるように、両手が縛られたパウロを神殿の境内から引きずり出したという表現です。パウロが引きずり出されたと同時に、神殿を管理するレビ人たちは 神殿に通じる門をどれもすぐに閉じてしまいました。神殿は人を救う場所です。しかし何の罪もないパウロ、むしろ神殿のご主人である主のために自分を捧げたパウロが、家畜のごとく死地に向け引きずり出されていっているのを見ながらも、レビ人たちはパウロのことは全く気にかけず、神殿に通じる門はどれもすぐ閉じてしまいました。彼らにはパウロの生命より神殿の建物自体がより重要でした。パウロが主に習って一人でもできるだけ多くの人が救われるように、数多くの人々の益を追い求める真のクリスチャンの標本であるとしたら、本文に登場したユダヤ人たちは他の人のことはどこ吹く風で、自分たちの益だけを追い求める利己的な人間の典型です。自分たちの益だけを求める人間は、本文のユダヤ人たちのように何が正しいか正しくないか、どちらが真実であり偽りであるかは全く突き詰めません。彼らはどのようにするのが自分たちにとりより一層益であるかだけを突き詰めます。それで彼らは自分たちの益のためにあらゆる方法で人々を扇動し、何ら落ち度のない人に偽りの謀略をしたりもします。さらには自分たちの益に妨げになる人は踏みにじったり、初めから除去してしまいます。そうかと思えばパウロを自分たちの益だけ追い求める人々を通しては、社会正義も社会倫理も公益も公衆道徳も公共の秩序も決して確立できない理由です。その一方で罪のないパウロが彼を偽りで謀略したエフェスのユダヤ人たちと、彼らに扇動されたエルサレムのユダヤ人たちに捕らえられて死地へ引きずり出されていくのを目撃しながらも、レビ人たちが門を閉じ込めてしまったエルサレム神殿は、自分たちの益だけを追い求める人間たちだけが群がりうごめく醜悪な人間たちの家に過ぎませんでした。旧約の預言者であるエレミアはエルサレム神殿を指して、主の神殿、主の神殿、主の神殿という虚しい言葉により頼んではならないと宣言しました。本文の時点より600年も先だったエレミアの目には、祭司長から一般の民に至るまで自分たちの益だけを追い求める人間たちが勢力を伸ばしたエルサレム神殿は、すでにその時から聖なる神様の家ではなかったのです。どれほどひどかったからでしょうか。イエス様もエルサレム神殿を指して、私の家は祈りの家と呼ばれるべきである、ところがあなたたちはそれを強盗の巣にしていると嘆息なさいました。それならばこの地の教会は主の目に、万民が祈り礼拝する主の家であるでしょうか。でなければ強盗の巣であるのでしょうか。それは礼拝堂の大きさや華麗さではなく、教会を作っている私たち自身の人生の態度により左右されます。私たちが主に習って使徒パウロのように、私たち自身の益ではなく、一人でもできるだけ多くの人が 救いを受けられるように、多くの人々の益を追い求めながら生きていくならば、私たちの礼拝堂がいくら小さく狭苦しくても、私たちの教会は主の目に、万民が祈り礼拝する主の家に間違いないでしょう。しかし、私たちが私たち自身の益だけを追い求めているなら、私たちの礼拝堂がいくら華麗で勇壮だといっても、主の目には、私たちの教会は強盗の巣に過ぎないでしょう。私たち自身の益だけを追い求める私たちの人生は、主の目には偽りと偽善、そして術数と計略で満ち溢れているだろうからです。昨日は沈道沖で乗客476人の中で295人が死に、9人が行方不明になったセウォル号の惨劇が起こってから2周年になる日でした。セウォル号の惨劇は一言で表現すると、自分たちの益だけを追い求める人間たちによって、無垢の人々、特に私たちの数多くの幼い子どもたちが命を失った悲劇でした。その惨劇は1年前にも申し上げましたように、沈道機で単に何人かの人々の過ちによって偶然に起こった事故では決してありません。それはこれまで私たち自身の益だけを追い求めてきた私たち全ての人生が作り出した惨劇でした。私たち皆がセウォル号の惨劇の共犯であるということです。そしてセウォル号の惨劇は2年前沈道機でだけ起こったことでもありません。私たち自身の益だけを追い求めている私たち自身によって、今日も誰かが踏みにじられるセウォル号の惨劇は私たちの周囲で起こり続けています。ですから私たちが集まっているこの教会が、主の目に、万民が祈り礼拝する主の家ではありえないのです。自分の益ではなく、一人でもできるだけ多くの人が救われるようにと、数多くの益のために生きていたパウロは、ただ自分たちの益だけを追い求めていたユダヤ人たちによって両手が縛られたまま、神殿から家畜のごとくずるずると引きずり出されていきました。パウロを死地へ引きずっていくユダヤ人たちは大群衆です。反面、彼らに家畜のごとく引きずられていくパウロはたった一人です。パウロを引いていくユダヤ人の大群衆に比べるならば、一人で引きずられていくパウロは無気力で哀れそのものに見えます。しかしそれは事実ではありませんでした。神様は自分たちの益だけを追い求めていた大群衆ではなく、主に習って数多くの人々の益のために自分を投げ出したそのパウロを通して、ローマ帝国を、人類の歴史を新しくなさいました。 ご存知でしょうか。社会正義も社会倫理も公益も公衆道徳も公共秩序も新しい歴史もただ主に習って多くの人の益を追い求める人々によってのみ確立されます。決して短くない、見てを持っておられる全能の神様がまさにそんな人々を通してお働きになるからであることは言うまでもありません。ですからパウロは今も私たちに切実に頼んでいます。だからあなた方は食べるように食べるにしろ飲むにしろ何をするにしてもすべての神の栄光を表すためにしなさい。ユダヤ人にもギリシャ人にも神の教会にもあなた方は人を惑わす原因にならないようにしなさい。私も人々を救うために自分の益ではなく多くの人の益を求めてすべての点ですべての人を喜ばそうとしているのですから、私がキリストに習うものであるようにあなた方もこの私に習うものとなりなさい。主に習って多くの人の益を追い求めるパウロのように生きるか、でなければ自分の益だけを企む本文のユダヤ人たちのように生きるか、どちらを選択するか、それはその選択は全面的に私たちの自由です。しかしその選択が私たちの自由であるだけ、選択に対する結果と責任もまた徹底的に私たち自身の取り分となるでしょう。お祈りいたしましょう。今日の本文の中のユダヤ人たちを通して現在の私たちの実像を見せてくださり、パウロを通してクリスチャンとして主の中であるべき私たちの姿を見させてくださって感謝いたします。主は私たちに天に上がってきて主に私たち自身を合わせるよう要求なさいませんでした。むしろ主が私たちにご自身を合わせて私たちの姿でこの地に来られ、私たち各自の姿に従ってさまざまな姿で私たちを抱きかかえてくださり、ただ私たちの益のためにご自身が十字架の生贄になられることで私たちに永遠の救いの恵みを与えてくださいました。これから私たちも皆パウロのように主に習って生きていくように助けてください。福音の中で一人でもできるだけ多くの人を得るためにすべての人に対してすべてのものとして生きていく開かれた心と、ただ一人の人もつまずかせないように自己節制の偉大さを備え、神々しさを備え、多くの人々の益を追い求める私たちの人生を通してこの地に社会正義が、社会倫理が、公益が、公衆道徳が、公共秩序が、そして新しい歴史が確立しますように、多くの人々の益を追い求めるクリスチャンたちが集まるこの地の教会が、万民が祈り礼拝する主の家として回復しますように、私たちの中でただの一人でも誤った人生を選択し自分の息が止まる瞬間胸を叩きながら後悔する人がいないようにしてください。イエス様の御名によりてお祈りいたします。アーメン。